第11課、カメラを持った語り部。湖畔の岩に膝を抱えて腰を下ろしている男が一人。残り雪の反射に目を痛めないようにであろう。サングラスをかけている。音という音すべてを吸い込んでしまったような湖面は、あたりの景色を映し、静まり返っている。薄雲を通して湖面に映る太陽にじっと視線を向ける男は、周りの情景に溶け込んでしまったかのごとく、微動だにしない。大自然に飲み込まれた人間の存在の、いかにちっぽけなことか。大自然と一体化した男の姿の、いかに愛おしきことか。ビリーの写真が語りかけるものは、静寂と寛容。エイズに感染、発病し、死を運命づけられた人たち60人を写したビリーの写真集を見て、まず私が圧倒されたのは、一枚一枚に映し出された音のない世界。決して死を待つ人間の静けさではない。そうでないことは、写真の中のうつむいた目、真正面を見つめた目が鮮明に物語っている。どの目も与えられた運命の過酷さ、不平等さを呪うことなく、自らの、そして他者の、ありのままを受け入れる優しい許しの目である。60枚のモノクロ写真の中に、目のない写真が1枚ある。写真集の一番初めに出てくるベビー A の写真である。ベッドに横たわる A ちゃんが、苦しげに半開きにした口。そこから上が写真にない。プライバシーの尊重を何よりも重視したビリーは、どんなに時間がかかろうが、撮影を許可してくれた人たちに出来上がった作品を送り、公表してもよいかと再確認した上で、一番気に入ったものを選んでもらい、写真集にした。自分で決断する能力のないベビー A の顔を、だから無断で公表することは私の両親が許さなかった。と、後にビリーは目のない写真のいきさつを語ってくれた。生まれてから病院の外へ一歩も出ることなく、ベッドに寝たきり、春の日差しの暖かさも知らぬままこの世を去った A ちゃん。一生と呼ぶにしては、あまりにも短すぎたその一生。A ちゃんの目は果たして生を授けた両親を呪った目だったのだろうか。それとも他の59人と同じ目だったのだろうか。この写真がどれよりもつらい写真だった。と、物静かに語る写真家は、写真集の一番最初にこの作品を載せた理由にも、A ちゃんがどんな目をしていたかということにも、とうとう触れなかった。この写真集の日本での出版にあたり、ビリーが講演会のために来日した。通訳を依頼され彼に初めて会った私は、その目を見るなり、あっと思った。ビリーは自らが写真に撮った人たちと同じ目をしていたのだ。そして、写真集に記された、この仕事を通して人生が変わった、というビリーの言葉が即座に理解できた。死を宣告された人たちが打ちのめされ、絶望し、それでも、否、だからこそ残された時を精一杯大切に生きようと前向きに立ち上がった。その彼らが学んだことは、呪うことでも、恨むことでもなく、その運命を許し、受け入れることだった。命の尽きる日を宣告された人たちから、レンズ越しにこの写真家が見出したものは、人の手ではどうすることもできぬ運命を持った一つ一つの命が、いかにちっぽけなものであるかということであった。また、それでもなお、与えられた道を自分なりに精一杯、歩み続ける人の姿がいかに愛おしきものであるかということでもあった。カメラを持った語り部は 知らず知らずのうちに、その人たちと同じ目になっていたのに違いない。容易に周りの人たちを寄せつけようとせず、心の内を語ろうとしない彼らが、ビリーを自らの世界に生じ入れ、心を開き、写真を撮らせた。その彼らが受けている、いわれなき人権侵害と差別。憎むべきはエイズであり、エイズと共に生きる人たちではありません。と語る一人の写真家の憤りが、傍らに立つ私にも、ひしひしと痛いほど感じられた。それは、ビリーの憤りであるとともに、何百万といわれる世界中のエイズという十字架を背負った人たちの静かな憤りでもあった。